愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日も素晴らしい御言葉の恵みを共に分かち合っていきましょう。今日の箇所では、ヨブの友人エリフが神様の義と正しさを改めてヨブに語り聞かせ、ヨブに悔い改めを迫っているところです。
ヨブ記36章1節から33節。エリフはさらに続けて言った。しばらく待て、あなたに示そう。まだ神のために言い分があるからだ。神は正しいものから目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠に座につかせて高められる。もし彼らが鎖で縛られ、悩みの縄に捕らえられると、その時神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げる。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じる。神は悩んでいる者をその悩みの中で助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。まことに神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに導き、あなたの食卓には油ぎった食物が備えられる。見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。誰が神にその道を指図したのか。誰があなたは不正をしたと言ったのか。人々が褒め歌った神の御業を覚えて賛美せよ。
愛する友から神様の正しさを語りかけられ、お前は罪を犯してるんだからこのような試練に遭っているんだというような責められ方を一方的にするとどれほど辛いでしょうか。具体的にこのような状況に置かれない今でも、私たちの人生においても様々な試練を体験して思い出されることがあるのではないでしょうか。ですが、ヨブは後に2倍の祝福を受けるようになります。それは神様の用意したその試練の道に彼が整えられて、砕かれて、より大きな祝福を受け取れる器へと変えられたからです。試練には意味があります。この祝福の備えを、祝福を受ける備えを私たちもしていきましょう。さあ、3つのポイントで考えていきましょう。まずはじめに9節10節を見ますと、その時神は彼のしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げる。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じる。神である方は偉大なお方です。高ぶりを砕かれるお方です。私たちはこのようなところから、ただ神様の御前に受ける試練や困難、これに対してはアーメンしてへりくだろうという心の態度が大切です。ヨブの4章6節を見ますと、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになると。自分の義を主張してしまうことはないでしょうか。自分は悪くない。いや、周りがいけないんだ。環境が良くないんだ。この人がいけないんだ。私の上司が、私の友人が、私のパートナーが。そのように自分自身の義を守るために他の人に責任を押し付けたりしていないでしょうか。また自分自身の責められるところに対して、いや、自分は正しいんだということに、頼って自分の義を主張してしまうことはないでしょうか。高ぶりは神様が喜ばれないものです。ヨブに対して語りかけられているのは、まさしくその通りではないかもしれない。ですけれども、彼はこれらの言葉によって、もう一度自分自身を正しく見つめ直し、神様の前にへりくだることをしていったのではないかと思われます。語られることに対して謙遜に受け止めて、アーメンしてへり下っていきましょう。二 2つ目、試練には脱出の道があるということ。このことにおいて苦しみの中でも希望を見出すことができますね。15節16節を見ると、彼は神様は私たちに苦難を通して、いろいろなことを学ばせます。自分心が減り下ること、自分心が足りなかったこと、もっと多くの祝福を受けるためにどのように整えられる必要があるのか、自分では意識してわからなかったとしても、後にその時のことを振り返ってみると、ああ、自分はこのように大きくされたんだ、このように整えられたんだということを見ることができます。その後の状態に行くまでに、私たちは苦難をただ通るのではなく、そこから次の段階に逃れる道を主から用意されているんです。神様はあなたと、もし苦しみにあっているその時であるならば、あなたと共におられて、あなたがどのようにこの試練に耐え、忍耐できるのか支えてくださり、恵みと励ましと慰めの御手を持って次の場所へ導いていってくださいます。まことに神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに導き、あなたの食卓に油切った食物が備えられるとあります。試練とともに脱出の道を用意されるのが神様です。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は恐れませんと告白したダビデの詩編にも私たちは習っていきましょう。試練の中にも希望を見出していきましょう。必ずこの道は通り過ごさせていただけるものだということを信頼して、神様に信頼して歩んでいきましょう。3つ目、ただ主を崇め感謝するということです。24節を見ますと、人々が褒め歌った神の御業を覚えて賛美せよ。エリフは一方的に自分自身が知っている神様の正しさを述べ伝えている、言葉、厳しい言葉に、一見受け取ってしまいますけど、その言葉の一つ一つを見ると、神様の恵みが彼の言葉のうちに、散りばめられていることを見ることができます。24節にも、賛美せよと、神を賛美せよ。これは良いことです。これは素晴らしいことです。私たちの使命です。これをやめてはいけません。困難の中で自分自身の罪が示され、悔い改めに導かれることがあるでしょう。ハレルヤではないですか。そのことを通して、あなたは神の義によってもう一度記憶されていることを、改めて恵みを受け取ることができるからです。自我や傲慢が砕かれる。ハレルヤ。あなたは謙遜にされるのです。そして平安の約束の器として、さらに多くの祝福を受け取る者へと変えられていく。ハレルヤ。アーメン。その時の苦しみは、自分にとっては本当に耐え難いものであったかもしれないけれども、その試練を通して神様、あなたを大きな器へ作り変えてくださるんです。ただただ主をあがめ褒めたたえることが、どのような状況でもできるのではないでしょうか。そして主を賛美し、感謝を捧げることです。私自身は子供たちの働きをして、教会学校でお友達に仕えていますけれども、いやーもうこんなに恥を見て自分自身が失敗してしまう状況においては、この働きは続けられないんじゃないかと、困難に思うことがありました。ですが、そのような時に、一人で賛美し、また、仲間と一緒に感謝を捧げ、礼拝を捧げる中で、なんとかなんとか神様の恵みと御手の守りの中で、そこを取り過ごさせていただきました。賛美こそ力です。神様をただ一心に崇める力、このことによってあなたに恵みが注がれます。神様にどのような状況においても感謝を捧げましょう。主はあなたを憐み、顧みてくださり、かもしれません。どうか力を受けてください。諦めないでください。ヨブは2倍の祝福を受けました。私たちも多くの祝福をより受けることができるチャンスがあるのです。アーメンして、減り下ること、試練には脱出の道、希望があるということを覚えていくこと、 またただ主をあがめ感謝を捧げること、これらのことを苦しみの中に、困難の中に、問題の中に日常ぶつかるたんびに覚え、祝福を受け取る備えをいつもしていきましょう。心から祝福してお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。